この8章のところではバビロンからエルサレムに向かうエズラたちの様子が記されてあります。エズラはこの2節以降のところにはこのイスラエルの部族の系図を記しているわけですけれども、そんなに多くの人数ではなかったわけです。男女合わせておそらくは5000名ぐらいの人たちだったのではないだろうかと思いますけれども、15節を見るとこのレビ人を見つけることができなかったとあるわけです。その理由というのはレビ人はこのイスラエルの地に帰っても自分たちの割り当ての地がない、そういうようなことで、おそらく帰っても何もない、いやむしろこの物質的に豊かなバビロンにいた方が良いんではないだろうかと考える人たちが多かったのではないかと思います。しかしエズラはそうあってはならないということで頭たちを呼び集めたということが16節に出ています。そして彼らをしてそれぞれの地方にいるこの神の宮に仕えることのできる者たちを呼び集めるということをしたわけです。18節を見ると、私たちの神の恵みの御手が私たちの上にあったので、彼らはイスラエルの子、レビの子、マフリの子のうちから賢明な者シェレベアとその子たちおよびその兄弟たち18人を私たちのところに連れてきてくれたとあるわけです。ここにこの賢明なものとあるわけなんですけれども、何が良いことなのか、そしてまた神に喜ばれることであるのかということが分かるという人たちであるわけです。少数のものであったわけですけれども、しかし神様はまたそうした人たちをえりすぐり用いられるということをされるわけです。そして20節見ると、ダビデとその高官たちによりレビ人に奉仕するよう任命されていた宮のしもべたちのうちから220人の宮のしもべたちを連れてきた、これらの者は皆指名されたものであったとあるわけです。決して人数は多くはないわけなんですけれども、しかしえりすぐりの者を選び、エズラは同行させるということをしたわけです。そして21節を見ると、アハバ川のほとりで断食を布告したとあるわけです。このアハバ川というのはユーフラテス川の支流であると言われてますけれども、その川の前に来た時にエズラは断食を布告し、そして祈るということをしたわけです。なぜならばその川向こう西岸西の方に行くならば、言うなれば敵のところに向かっていくということになるわけですけれども、その前で断食をする。21節のところを見ると、それは私たちの神の前でへりくだりという言葉が出てくるわけですけれども、断食の一つの意味は神の前にへりくだる。そして断食をしてどうするのかというと、21節の終わりを見ると、道中の無事を神に願い求めるためであった。ですから断食っていうのは難行苦行というよりはこの祈りに集中するために食事をすることや、またこの食べ物を作るということをやめて、そしてもっぱら祈りに励むということであるわけです。道中の無事を神に願い求める、言うなれば彼らは命がけの旅をしなければならなかったということであるわけです。いつどこから敵に攻められてくるのか、そしてしかもこの彼らは22節を見ると、私が道中の敵から私たちを助ける部隊と騎兵たちを王に求めるのを恥じたからであった。ですから王の助けを得ないということをエズラはしたわけです。全く神様により頼んで信頼していく、 神様が必ず助けてくださるんだということを、まあ、彼は祈り求めるということをしたわけです。まあ、23節にそのため私たちはこのことのために断食して自分たちの神に願い求めた、すると神は私たちの願いを聞き入れてくださった。彼らはその行くべき道を神様が守ってくださるということをはっきりと体験することができたわけです。まさにそのことは出エジプト記にある意味相当するようなことであったんではないかと思います。まあ、神様は昼は火の柱、昼は雲の柱、そして夜は火の柱を持って、まあエジプトから脱出された。神様が共におられる、そのことによって神の守りが与えられたということを見ることはできますけれども、今日もそれは同じことではないだろうかとそのように思うわけです。私たちは言うなれば天の御国を目指してこの世の旅路をしているわけですけれども、神様は必ず守って助けてくださるということを私たちは知ることができます。そしてまた人だけではなくて、この25節を見ると、王、顧問たち、高官たち、およびそこにいたすべてのイスラエル人が捧げた私たちの神の宮への奉納物である銀金器を測って彼らに渡した。その銀金器、そうしたものをこの測って、そしてまた祭司長たちやその同僚に渡し、そしてまたエルサレムまで無事に運んでいくようにと、そのことを託したわけです。それは相当な量であったわけです。26節を見ると銀650タラント、100タラント相当の銀の器および金100タラントを測って彼らに渡した。もうかなりの量のもう金銀器、高価なものを委ねていった。そしてそれらのものがもうきちんと測られてエルサレムまで携えられていく。34節に全てが数えられ測られた、その時全重量が書き留められたということで、もうしっかりとこの彼らが携えられていたものが一つも落ちることなく、この運ばれたということであるわけです。そして、彼らが成したことは35節に出てくるわけなんですけれども、この神に全焼の捧げ物を捧げるということをしたわけです。この全焼の捧げ物ということは献身を意味し、そしてまた罪の清めの捧げ物、罪の許しを神様に求めてまた清められる、そのように彼らは捧げる礼拝を行った。そして彼らはまたその神様が備えられたイスラエルの地エルサレムで神に仕えるということをしていったわけです。まあ、36節には王の命令書をユーフラテス川西方の総督たちに渡したとあるわけですけれども、神の守りがしっかりと与えられて、そしてエルサレムが再建され、また神殿が再び築けられて神の栄光が表される。私たちもまたこの時代の中にあって神殿はありませんけれども、教会が建てられる、また神の栄光が表され、また私たちも喜びと感謝を持って神を礼拝していくということを第一とさせていただきたいと思います。